そのレストランで食事が出ましたかね。You know, 豪華なレストランで食事ぐらい出たらいいね。今日イースターの前の日曜日、説教することができて、広先生、秀子先生、神様に本当にありがとうございます。こういうチャンスがあるとみんなの前に神様のメッセージを伝えることができて本当に嬉しいこと。緊張しているんですけど嬉しいです。イースターというメッセージをよく考えましたんですけど、祈ったし、どうしたらよいか、もしかしたら広瀬先生と同じようなことになるとか、いろいろ考えたんですけど、私に対してイースターはどういうことか、どういう意味か、2週間ぐらい前からいろいろ考えてみた。アメリカではイースターはとっても子供にとってとっても楽しい明るい時です。もうクリスマスの近くの興奮さ、もう今週みんな待っている、サンタおじさんじゃなくてイースターウサギ、そのウサギが家に来る。土曜日の夜かサンタおじさんと同じようにイースターバスケットを持ってくる。で、私小さい頃にそのイースターラビットが来るのは本当に期待していた。それが私のイースターだった。全然もう美味しくないけど、すごい欲しかった。このぐらいの大きな砂糖でできた卵、もう完全な砂糖でも美味しくない、砂糖丸ごと砂糖ですけど欲しかった。ですごい綺麗に飾ってしましたんですけど、お母さんがあんまり早く食べなくていい、飾ったらいいじゃないですか。でも終わってすぐ食べる。でチョコレートのウサギ、もう丸ごとチョコレートで重たくて耳を先に噛んでくる。もう3日ぐらいチョコレートと砂糖を食べたりしました。で19歳の時はイースターの本当の意味分かってきた。クリスチャンになりました。で去年に八丁堀の近くに友達のアパートで、みんな覚えてるかもしれないんですけど、50人の信者じゃない方にイースターの説明をしました。神様がイエス様に対してどういう意味とか、復活の日、復活祭ってどういう意味か、本当にみんなに教えて、みんなびっくりした。イースターか分からなかった、クリスマスまで分からなかったと。イエス様がよみがえったかと、そのよみがえりの保証とかたくさんあるとかみんな知らなかった。でも今日はその2週間前から今日までに振り返って考えたことは、私にとってはどういう意味か、やっぱりキリストが私の中でいること、その中に、私の中にいるから希望がある、望みがあるということが私にとってはイースターです。その話についてちょっと話したいと思います。まずお祈りします。天のお父様、イエス様が私たちの中に暮らしに来ることについて本当に感謝いたします。あなたの御言葉を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りとします。アーメン。キリストって誰、キリストってどういう意味、なぜ大切か、なんでイースターがある、なぜクリスマスがあると、キリストがこの福音、このイースターメッセージの中心です。この福音の宝物です。イエス様がこの世に来る前に霊的に豊かな 暮らしをしてた。でも私たちのために貧乏になりました。私たちのためにこのように来て暮らししました。そのキリストが私たちのために来て救いを持ってきて、罪の許しがあるようにこの世に来ました。それがイースターの希望です。キリストがイースターの希望です。で、そのキリストって誰か、ヨハネ一章一節から三節を見ると、キリストが永遠の神様であることを分かってくる。ヨハネの によるの福音書1章1節から3節、はじめに神があった、言葉があった、ごめんなさい、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって告げられた、告げられたものはものので、この方によられずにで来たのは一つもない。だからこのキリストが永遠の神様であること、永遠の神様、時間がある前に、この世がある前にキリストさん、キリストもいました。理解しにくい、とっても理解できないことですが、キリストもいました。私がカトリック育ちで、18歳までにカトリック教会に行きました。1年生の時に、日曜学校は日曜日じゃないんですけど、カトリック教会では水曜日、学校終わってから教会に行きました。でそこでこのヨハネからと創世記から一章一節の話がありました。でその永遠のことを子供を理解してほしかったシスターがいました。今でも思い出すんですけど、これは初めに言葉があった。でもその初めにの前は何があったか、シスターが私たちを伝えたかった。でポスターを作ってクラスの前にこういうふうに持てる、何もない真っ黒のポスターだった。でもその時でもキリストがいました。星もない、この地球もない、真っ黒、何もなかったけど、神様がいましたよ、イエス様がいましたよ、セスターがいました。そう、僕はよく分かんないけど、はあ、なるほど。で次のポスターが、で神様がこの地球を作った、で地球がその真っ黒の真ん中に貼ってあった、はあ、なるほど。でもそれでもキリストがその前に、何もないからこの世を作りました神様、それ永遠のキリストです。でそのキリストが私たちの中にいます。それが私たち信者の希望です。永遠のキリストが私たちの中にいる。でそのキリストが私たちの世界、私たちのように来ました。ヨハネによるの福音書1章14節、言葉は人になって私たちの間に住まわれた。どういう意味か、イエス様がこの世に来てテントを張りに来ました、家を建ちに来ました、私たちと一緒に暮らしに来ました。これどうやってわかるか、いつかにある子供がすごい不安がありました。でお母さんがその子供を安心させたいから、でクリスチャンの家族ですから何を言えばいいか、あ、僕心配しなくていいよ、怖がらなくていいよ、イエス様見えないけどイエス様がいる。でもあの子供が、やだ、 川があるイエス様が欲しい。川があるイエス様が欲しい。見える、触れるイエス様が見たかった、あの子供。で、イエス様が2000年前に私たちが神様のことが理解することができるように川を張って、川がある神様がこのように来ました。クリントン大統領今怪我している、ご存知だと思いますけど、あの車椅子であちこちにいている。ゴルフ場で怪我したね。なんかどっかで仕事している間に怪我したら、もっとかっこいいだと思ったんですけどね、ゴルフしながら怪我した。もうクリントン大統領がとても忙しくて、事件がないように病院に通ったりすることができませんから、あの怪我の種類ですけど、やっぱりリハビリが毎日しなければならないんですから、クリントンが通う、医者のところに通うんじゃなくて、その医者がホワイトハウスにクリントンのところ1日2回行っている。リハビリに教えてあげたりします。朝と夜という話だったの。でイエス様が私たちのリハビリを教えに来ました。私たちとっても天国に行かれないから。でも私たちは怪我している、汚れたもの、罪深いもの、天国に行かれない、行かれない、そのままで。でもその医者、私たちの医者イエス様がこのように聞いて、私をリハビリをさしに来ました。教えに来ました。神様どういう方か教えに来ました。それはイースターの希望、永遠の神様、永遠のイエス様がこのように来ました。私たちのためにイエス様が天国にいました。永遠の世界、始まりと終わりがない世界にいました。でもこの時間がある、痛みがある、完璧じゃない世界に降りて私たちのために来ました。私たちを愛しているから来ました。それはイースターの希望です。で、そのイエス様がこの世に来て私たちの信者の中に暮らしに来ました。で、そのキリストが歴史的なものだけじゃない。私は時々あります、イエス様は昔のもの、2000年前に住んだもの、聖書の中に書いてある方について、イエス様が今いるかという感じは時々しない、歴史的な方。でもイエス様が今、今日でも生きている、生きている神様、それがイースターの希望です。私が大好き大好きな箇所を読みたい。黙示録の1章18節、ワイフ家内にまだ言ってないけど、これをうちの壁に大きな文字で書きたいなと思って書きませんけど、これはイースターです。これイエス様が言っていること、生きているものである、私は死んだが、そのがを下線を書いてください。見よ、いつまでも生きている、いつまでも生きている、また死とハデスの鍵を持っている、生きているものです。私は生きているもの、イエス様が言っている。もう歴史だけじゃない、死んだ終わったんじゃない、生きている、今でも生きている、現在は生きている、それが私たちの希望です。いつ、今までも、いつまでも私は生きています、イエス様が言いたい。でイエス様が地獄の門の前に立っているように、でその鍵を持っている。私たち一番怖がるものは死である。でも私たちの中に生きているキリストがその死の鍵を持っている。怖くないよ、 あのお母さんが子供に言ったように、怖がらなくてもいいんです。まあ、死ぬのは怖い、痛いのは、その肉体的にはそれがあるのは理解してます、してます。その向こう側、死の向こう側、何があるか、怖がらなくてもいいよ。私はその鍵持ってるから、死んでも終わりじゃないよとイエス様が私たちに伝えたい。で、本当にキリストが私の中に生きているか、あなたは信者であることだったら、イエス様があなたの中にいる、肉体的に私の中にいるか、いやそうでもない、霊的にいる。違う子供の話ですけど、小さい子供が日曜学校から帰ってから、お母さん、私の心に小さいドアがあればいいねと。何のことかなと思ってから、どういう意味ですか。いや、イエス様が心の中にいるけど見えない、ドアがあったら開けてみたりすることができるんだけどね。まあ、イエス様が私たちの心の中に本当にいます。第一コリントの中にこういうふうに書いてあるんですけど、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方の、あなた方に宿っておられることを知らないのか。あなたの中にいる。岩国の方に神社、すごい立派なきれいな神社、私写真撮るのが好きで、神社の周りによく撮りに行きますけど、立派な神社があります。大きな寺、お寺にもあります。私たち家内の親戚の大きな仏壇があります。その神社の中に誰かの教育の神様か、まあそれは豊富の方、教育の神様がいるらしいんですけど、お寺の中にその大きな仏壇に、その中に普通の人が行かれないところに誰かがいる、仏さんがいるか、友達に聞いてみた、本当にいるかねと聞いてみたんです、ね、いるだと思いますね、そうですか。で、私たちの親戚いつもご飯とお酒を仏壇の前を置いとったり、新しいお菓子が入るとそこにも持って行って、その仏壇の中に仏さん、神様、神がいるか、この教会に神様がいる、この建物と思っている人もいますね。 God's house、 神様の家とも言いますね。今朝マリコさんに聞いてみたんで、神様がいるなら今晩夜12時過ぎたら一人で上がってこう来てみて、いやだと、ね、で広瀬先生のアパートに神様がいると。でも建物じゃない、建物の中に神様も暮らさない。今神様が暮らしているところは肉です。神女の中に暮らしている私たちが神様の神殿であると書いてある。神様があなたたち、私たちの中に生きている。イースターの希望です。イースターの希望、キリストが私たちの中にいること。キリストの御霊とも言います、ローマ人への手紙。それイエスキリストの魂じゃなくて、それ聖霊様の違う名前、キリストの御霊は聖霊様という意味です。そのキリストの御霊は私たちの中にいます。信じたら暮らしに来ます。で、神様が私たちに期待していることがあります。一人ずつ、一人ごと神様があなたに期待していることがある。クリスチャンの方、クリスチャンじゃない方、神様があなたに期待していることがあります。で、どうやってそれを、その目的を満たすか、難しい、とてもできないと思っている方もいます。私たまにそういう気持ちがあるんですけど、私が、キリストが私の中にいるから神様が期待していることを満たせる、キリストが私の中にいるととってもできない、とってもできないですけど、 キリストがそのためにこの世に来ました。フィリピ人への手紙、こういうふうに書いてある2章13節見たかったら方、まあ、そこに見てください。フィリピ人への手紙2章13節、神は御心のままにあなた方のうちに働いているのように書いてある。働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。神様が私たちの中に働いている。イエス・キリストが私たちの中に暮らしているから、神様の期待しているを満たせる。一人でできないんですけど、私たちの中にいるから、神イエス様がそういう仕事をしている、私たちの中に。で、天国に行きたい、イエス様の前に立ちたいですけど、罪があるからできない。最近どんな教会にいてもそのメッセージが大きいです。罪は軽いものではない。私たちクリスチャンにとって罪をもっとよく見なければならない、もっと悔い改めなければならない。罪があると神様の働きがよくできない。どう、この罪の問題をどうする。一回義理の母がクリスチャンじゃない方でも、人間がその罪を何かしなければならないと私に言いました。それはあります。で、パウルがそういうことを分かったんで、パウルがキリストが私たちの中にいるので、その罪が許されるです。それが希望です。その罪の問題があるんですけど、キリストが私たちの中にいるから許しがある、許しがあります。それが大きな希望です。罪は、私たちの罪を洗います、取ります。で、全然二度も私たちの顔の前に持ってこない、もう忘れている。私たちが罪で汚れた服で大きなパーティーに行かれないですね。橋本総理が呼んだら一番いい服を着ていくでしょう。クリントン大統領が呼んだら真っ白な綺麗なシャツとかで行くんでしょう。汚れた、汚い、傷がある服で行くんじゃないですね。私たち神様の前のところに行くと、やっぱりその一番ええ服を着たい。でも罪があると汚れて同じ、破れてると同じ。でもキリストが私たちの中にいるから許しがある。その服は真っ白になる。キリストの許しで。で、私たちが神様のために何かの働きをしたい。でも悪がある。邪魔するものがある。どうすればいいか。どうやってその悪魔を倒せる。どうやってその問題を超える。難しい。世の中にひどい罪がたくさんあります。とても乗り越えない、自分の力で。何かないですか。何か望みがないですか。何か希望がないですか。神様の働きをしたいんですけど、悪いところが多すぎる。神様が、イエス様この世に送った、私たちの中にイエス様が暮らしているから、その悪を倒せる。第一ヨハネ4章4節を見てください。私たちにメッセージがあります。今週広瀬先生とちょっと話していた、この私のラブレターを読んでください、広瀬先生が私に言った。 私に言いました。これ神様から私たちへのラブレター。子供たちよ、御嶽グリーンチャペルにいる信者よ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方、イエス様、イエス様ですよ。その方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。アメン。勝ちます。イエス様もう勝っている、イエス様も勝っているから、その悪魔を倒せる、来るんですけど、私たちの前に来ます。イエス様の前に来たんですから、私たちの前にも来ますよ、間違いない。その福音を広がりたくないから、広がってほしくないから。でもし神様があなたの前に来て、こういう仕事をしてほしい、この方に福音を伝えてほしいとか、自分の力でいけるか、クリントン大統領、またクリントンの話ですけど、もしクリントンがあなたの家に来て、よし、こういう仕事をしてほしい、あなただけができると思います、こういう仕事を頼みたい、国際交流大務人かなんかと、だって私は国際交流の勉強したことない、いや貿易関係ですけど、いや貿易の関係の大学でそういうことを勉強したことない。クリントンが、いいいい、気にしない気にしない、関係ない、あなたが欲しい、あなたのし、あなたがそういう仕事をしてほしい。ですが完璧なパーフェクトの仕事をしてほしい。だって大統領さん、私とってもできない、力がない、で私も手伝ってあげません、クリントンが言うと、はあ、どうやってこういう仕事ができる、とってもできないでしょう、無理です。で私たちが神様の仕事を、その道具がないと、神様の道具がないと神様の仕事ができない。肉体的に私たちが神様の仕事をしてみると、絶対失敗します、絶対完璧にならない。ですけど神様がそういうことは頼まない。私の福音を伝えてください、祈ってください、聖書を勉強しなさいと頼んでから自分の力を与えてくれる。ピリピ人への手紙4章13節がみんなが知ってる箇所だと思うんですけど、私は私を強くしてくれ去る方によってどんなことでもできます、できるのです。私たちの力ができないんですけど、でできないんですけど、神様の力でできる。でその力どこから来るんですか、向こうから来るんですか、違うんですね、キリストが私たちの中にいるから、その力でどんなことでもできるのです。神様の仕事が神様が私たちに仕事を与えると、その仕事ができます、力も一緒についてくるから。月曜日に秋吉台の方に行きました。岩国に住んでる宣教師のカップル連れて行って、39年目の結婚記念日は金曜日であったんですから連れて行きました。で二人が岩国と広島しか行ったことないんですから、日本に田舎があるということは知らなかった。岩国から久我まで行って田舎を見ると、ああふーっと田んぼを見たりとか、大きな木があって大きな家があったりして全然わからなかった。 それから高速に乗って秋吉台に行って、その中見てから喉で帰った、田舎道で帰った。で時々迷子になりました。で地図を出してから思い出した、喉に地図に書いてない。よく見てからどこにいるかわからないだ、まあなんとかなるかと思ってそのままに帰りました。でもあの二人が田舎に見たかったからですけど、道を訪ねに2、3回行きました。岩国に戻りたいんですけど、時々笑い声で答えて、はっはっは岩国かと言ってから、結構なんか山の真ん中に入っちゃった。で私があなたに聞くと、天国のどうやって天国に行けるか教えてください、地図は出せないでしょ、案内するしても行かれないでしょ、地図でわからないんですけど、私たちとっても神様がいないと天国に行かれない、イエス様がいないと天国に行けられない。でもイエス様が私たちの中にいるので天国に行けます。私たちの国籍は天国にあります。聖書に書いてある、かもしれないんじゃないんですよね。天国に、友達に聞くと、あなたは天国に行きますか、行くでしょうと答えると困る、行ったらわかると答えたら困るね。私たちは確信があります。天国に行けます、行きます、私は天国に行きます。なぜか自分の力でじゃなくて、イエス様が私の中に暮らしているから、それ以下の希望です。確信があります。確信がありますか。あります。聖書に書いてある、私は行きます、間違いない行きます。自分の力じゃなくてイエス様の力で行きます。でそのイースターの希望があるメッセージを友達とか近所の人、職場の友達とか伝えたいけど難しいです。どうやって伝える、特に嫌いもの嫌な人によく伝えないですね。どうやって伝えるか、神様がその人を愛するんですけど、私はなかなか知らない人を愛しない、愛することができない、とても難しい。特に隣の人はいつも車を、私の車、車庫の前に車をの置いとく人とか、のことに噂するおばさんとか、ね、そういう人いないんですけど、例えば私たちの家族は愛しやすい、親しい友達も、ね、愛しやすい、伝道しやすいですね。でも神様がもしかしたらあなたを違う国に宣教師として伝道を伝えに行きなさいと言ったら、だって英語が白人とか黒人とか違うアジアの人とかいう気持ち、人間そういう気持ち持っているから仕方がないんですけど、どうやって人を愛することができるか、イースターがあったので愛することができる。私たち自分自身、自分の力でとってもできないんですが、神様が私たちの中にいるから人たちが愛することができます、できます。第一ヨハネ4章7節、また私たちへのメッセージが書いてある、愛する者たちで始まる。いいですね、神様が私たちを愛している。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いしましょう、愛し合いましょう。神は、愛は神から出ているのです。人間から出ていると書いてないんですね、神から出ている。 神から出ている。でイエス様が神、永遠の神様、最初は言いました。でその神様が私たちの中に暮らしている。その愛で周りの人々に愛して福音を伝えなければならない。愛のある者はみんな神から生まれ、それはクリスチャンになった者という話。あなたはクリスチャンであるなら神様があなたの中にいる。神をしています。愛のある者はキリストが中に暮らしているものを言ってもおかしくない。嫌いな人があっても愛することができる。神様があなたの中にいるからのです。イースターの希望、イースターの望みがキリストが私たちの中にいること。神様が私に期待していることを満たせる、満たせます。神様が、キリストが私たちの中にいるからのです。私たち天国に行ける、キリストが私たちの中にいるのなのです。で私たちが周りの人々に伝道を伝える、なぜかというとキリストが私たちの中にいるからのです。イーストの意味分かってますか？分かりましたか？お祈りします。ハレルヤ。永遠の神様、私たちのことを考えて愛して愛すること、本当に感謝いたします。永遠からこの地球に来て私たちのために死んでくれて本当にありがとうございます。神様との愛は全然理解していない、でも信じています。その愛、どうやって私たちの中に暮らしに来るかよく分かりませんけど信じています。あなたの御言葉はそういうふうに書いてあるから信じています。神様、あなたの御言葉を伝えたい、従いたい、私たちに対する期待していることを満たしたい、満たせないと思っているかもしれないけど、主イエスキリストの力、聖霊の力で満たせます。ある時に天国がとっても遠い、行けるかどうか不安がある方がいるかもしれない。中を見てください。イエス様がいる。心にあるあの小さいドアを開けて見てください。イエス様があなたの中に暮らしている、テントを張っている。ずっと一緒にいる。聖書の中そういう約束がある。イエス様が天国に行く前にあなたと共にいます、ずっとずっとと共にいますと書いてある。私たちがその御言葉を信頼してイースターの本当の意味を振り返ったり、周りの友達、親戚に伝えるように、今週、私たちを助けてください、神様。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
レルヤ、感謝いたします。イエス様が私たちのうちにいてくださるというメッセージ、皆さんの魂に届きましたでしょうか。イエス様が私たちのうちにいてくださるという、ことの実感というのはいつもあるわけではありません。時々思い出すことですよね。あるいは時にはどうしてイエス様は目に見えるのだろうかと思うことがありませんか。目に見える姿で追ってくれたらいいのになと考えてみる。イエス様がですね、目に見える姿で24時間一緒におられたらどうですか。箸の上げ下ろしから、トイレから、お風呂から、仕事から、いつもここにずっとおってですね、お、何やってるの、今日は何作るの、何やってんの君は、電話でつまんないこと話して、ですね、ずーっと隣で見られたらどうですか。いやもう勘弁してください、もう分かりましたから、消えてくださいって言いたくなりますきっとね。目に見えないというのはですね、これも恵みなんです。そして我々都合のいいとこだ時だけイエス様は言ってますから、それでもこの野郎都合のいい時だけ足を呼びやがったとは思わないでですね、よしよし分かったと言って、私たちを慰めに来てくださるわけなんです。この本当に素晴らしいメッセージ、イエス様ともにいてくださるというメッセージをこの週間味わいたいと思います。それではご起立ください。仰げ主の御顔を賛美いたしましょう。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、聞こえ御腕に。祝祷いたします。仰ぎ子稲が悪は私たちの救い主、今も私たちと共にいてくださる御子イエスキリストの救いの恵み、私たちを世の終わりまで永遠に愛してくださる父なる神のご愛、私たちを慰め励まし癒してくださる聖霊の親しき御交わりが、集いました者と共に、またこの群れに集うすべての兄弟姉妹とともに豊かにあらんこと、アーメン。それでは今日の礼拝をこれまでいたします。どうぞ周りの方と握手してご挨拶してください。